病気で進級できなくなった学生が城の木に入ってきました。その日彼女はリンデに尋ねました。リンデ、クラスの人たちは私のことを心よく受け入れてくれるかしら。リンデは答えました。もちろん大歓迎よ。でもあなたが城の木でうまくやっていけるかどうかはあなた自身の心構え次第だと思うわ。私たちは自分自身に打ち勝つことを学んでいるの。あなたも同じことを学んでください。ある日、別のクラスが劇の練習をしていました。その劇の中には中国で伝道する一人の宣教師が登場するのですが、適当な衣装がなくてリンデに何か持っていないだろうかと尋ねました。リンデが自分の洋服と日本から持ってきたものを提供しますと、クラスの人たちはもったいないと言いました。ところがリンデは神様の素晴らしさを表すために使うのですから少しも惜しくはありません、どうぞこれを使ってくださいと答えました。その時からウスラとリンデは劇の練習のある旅に出かけていくようになりました。そうすることによって二人は目に見えないところでイエス様に仕えたいと思ったのです。ウスラとリンデはどんな小さなことでもいつも喜んで奉仕してくれましたと旧友の一人が手紙の中で書いています。またリンデの昇天の後、ある旧友はこんなエピソードを書いてきてくれました。リンデはお祝いの飾り付けなど装飾に優れた才能を持っていました。そして機会があるたびに協力してくれました。でもだからといって得意になることはなく、いつも控えめでした。人に喜んでもらえる雰囲気を作るためにリンデは努力しました。彼女は自分の賜物を主のために用い、それによって主に栄光を受けていただきたかったのだと私は思います。またある時、みんなで食事の準備をしていました。大勢の人が一緒に仕事をするといろいろな意見が出るものです。この時もそうでした。私はリンデが自分の意見を控えているのに気づきました。彼女は自分の考え通りにしようとは思っていないようでした。意見の衝突が起こると彼女は静かに引き下がりました。それでも意見が一致しないので、リンデは笑いながら言いました。おかしいわ、もうよしましょう、こんなことで争うなんて。それから彼女の気前の良さは今も印象に残っています。でもそれは彼女が物の価値を知らないという意味ではありません。彼女には貴重なものを自分だけで持っていたいという欲がありませんでした。私のドアの前に贈り物が置かれていることがよくありましたが、その度に私はリンデからのものに違いないと直感するほどでした。リンデはすでに朽ちることのない永遠の宝を集めることに成功していたのです。またこんなこともありました。シュロの木が遠足に出かけた時のことです。2時間ほど歩き、お茶の時間がありました。周囲の風景は大変素晴らしかったそうです。しかし帰り道は長い上り坂で、その上雨が降り出しました。リンデと旧友の一人は頑張って歩こうと言って互いに励まし合いながら先頭を歩いていきました。二人は歌を歌いながら歩きました。あなたが私を召してくださったその目標を私の前に置かせたまえ、長くつらい道々、私をあなたの御足跡からそらしたまいませんようにと。長い時間歩いた二人はずぶ濡れになっていましたが、主イエスを見上げましょうと言って励まし合いました。 輪では主イエスが私たち人間のために歩んでくださった道について話しました。主イエスは全人類の苦悩をご自身の上に引き受けてくださり、エルサレム入城後間もなく捕らえられて、あざけられ、侮られ、そして捨てられたこと、それでもご自身を無にして口を開かず救いの御業を成し遂げてくださったことについて話しました。主イエスを見上げることによって二人は長い泥んこ道を歩き通しました。5. 希望か諦めか。ヨーロッパのクリスマスは日本の正月にあたります。リンデの学校でも大多数の学生が休暇を取って故郷へ帰ります。しかし1979年のクリスマスはリンデには最も忙しい2週間となりました。彼女は夏の間に休暇を取ってしまったので、この期間中ずっと働かなければなりませんでした。仕事の合間を縫って彼女はお母さんに誕生日のお祝いの手紙を書き送ったのです。永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私は慈しみをもってあなたを引き寄せた。エレミア31章3節。愛するママ、この御言葉をもって私はママに50歳の誕生日のご挨拶を送ります。おめでとうママ。主の豊かな祝福が新しい年の上にもありますように。右の御言葉は私が1980年のために与えられたものです。神の愛は永遠の愛。私は今日も明日もそしていつまでも愛されています。それゆえ私は慈しみをもってあなたを引き寄せた。主が絶望状態にある私を見つけ出し引き寄せてくださいました。これが救いです。その土台は私たちの理解をはるかに超えた神の愛にあります。私に与えられた御言葉は素晴らしいですよ。私のクラスの人たちがクリスマス休暇から帰ってきます。私はとても待ち遠しくみんなに会いたいです。私は夏に休暇を取りましたから、クリスマスは休みなしで働かなければなりませんでした。よしこによろしく。忙しくて手紙を書く時間がありません。その代わり彼女のために祈っています。たくさん勉強することがあります。近いうちに一つのメッセージを準備しなければなりません。時間がとても必要です。私は今パパのお仕事がよくわかります。そしてパパの気持ちがよくわかるようになりました。愛するママ、夏に会うまで。あなたのリンデ。妻の誕生日は1月8日です。3月になるとリンデは私の誕生日のためにも御言葉を送ってくれました。私は死んだが見よ、いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。黙示録1章18節。愛するパパ、お誕生日おめでとう。主の豊かな祝福を祈っています。日本での誕生日が楽しいものでありますように。右の言葉を送ります。あなたのリンデ。夏7月に長女ハイデがドイツで結婚することになっていました。私たちは6月下旬にハイデ、スーシーと共にドイツへ行く予定でした。また 吉祥寺の集会から幾人かの兄弟姉妹が少し遅れてやってきて結婚を祝ってくれることになっていました。しかし私たちはいつ立つべきかを決めかねていました。私たちは人生に行き詰まり苦しみの中で救いを求めている人を大勢知っていました。この人々のために一日でも多く日本で奉仕したいというのが私たち夫婦の願いでした。そのような時、リンデからの手紙が届きました。私は彼女の手紙の中に見出した一言で全てを決定したのです。私はみんなに会えることが嬉しくて夜も眠れないほどです。私自身の心の中に娘に会えるという喜びが生まれました。1980年6月28日、私たちは西ドイツのフランクフルト空港で再会しました。フランクフルトからシュトウットガルトへ往復400キロ、4時間のドライブでした。車の中でリンデは実に陽気でした。私たちは何も知らなかったのですが、この時すでにリンデは大変な腹痛を我慢して私たちを迎えに来てくれたのでした。私たちが到着した翌29日、リンデは排泄物の中に黒みがかった血液を見つけました。彼女は姉のウスラに、私はガンだと思うと告げました。絶対に誰にも言わないでと念をしました。しかし7月3日、ウスラはキルヒハイムの学校から電話でエヒタデーゲンの私たちにそのことを伝えてきました。これを聞いて私たちはすぐに病院へ行き、エリザベート校長先生と相談しました。どうやリンデは彼女の働いていた病院に入院しました。病院での検査は思ったより長引きました。妻はウスラに、今までリンデの様子に何か変わったことがなかったかと尋ねました。ウスラは、リンデがソファーから立ち上がるとき腰をまっすぐにすることができないで前かがみになって歩いているのを見て、どうしたのと聞いたことがあったようです。するとリンデは、日本のおばあさんの歩き方よと答えたそうです。それから私たちがドイツへ着く1週間前に40度の熱が出たとのことでした。リンデは殺菌用のクレゾールで皮膚アレルギーになっていたので、手から雑菌が入ったのではないかと周囲の人たちは考えていたのです。それにガンは発熱しないことが多いらしく、誰もリンデがガンではないかと疑った人はありませんでした。検査は一向に進みませんでした。リンデの腸は全く物が通らない状態でした。医師はガンだろうという診断を下していましたが、それを裏付けるための検査ができませんでした。方法はたくさんあるらしいのですが、リンデの場合何一つ役に立ちませんでした。しかし私たち夫婦は初めからリンデがガンであり、それも末期的症状にあるということを認めざるを得ませんでした。入院した翌日のレントゲン検査の結果を姉のウスラが見て、自分のテキストの写真と照合してみたのです。結果は明らかでした。私たちはこのことを初めから聞いていたのです。入院した初めの頃、リンデは手術が終わると元気になり、同級生たちと北海のアムルム島、北フリジア諸島へ修学旅行に行けると思っていました。今にして思うと不思議なことだと思います。間もなく天に召されようとしているリンデの病状は、私たち親の目にさえ耐え難いものでした。しかし若い娘にとって、そう簡単に死がやってくるとは想像できないことだったのでしょう。両親のいないドイツで肉体の苦痛に耐えながら、 ついに